バッチリ声が治ったぜーん。
くだらないこと褒めたいぜ、くだらないこと聞いてくれ、くだらないことが面白い、くだらないこと主張して、くだらないことにメロディーつけて、くだらないことを歌にする、くだらなくない音楽にする、でもここに会いに来てくれ、きっとどこへも行けやしないから、ねじり出してやるぜ、絞り出してやるぜ、くだらないことを、いつでもくだらないぜ、面白いぜ、
しゃべるよ
来い。
4月12日の夕方に収録しています。こんにちは、しゃべるよ来いです。昨日4月11日は、兵庫県は西宮市の鳴尾、あの阪神タイガースの2軍のある鳴尾に行ってきまして、まあ、去年ぐらい結構話題にしましたかね、あのカフェログインさんというお店があるんですけどね、まあ、そのお店もちろんカフェです。お茶もありますし、まあ、なんていうか季節ごとにおしゃれなというか、まあ、美味しいフードなんかも置いていたりするんですけど、まあそのイベントをよくやってるお店でありまして、まあライブなんかもやってますし、まあライブ以外にもいろいろとやってはるんですけど、あのそのお店で昨日竹内太一くん、まあ喋る横井とか10分も横井にもたまに出に来てくれますけど、まああのミュージシャンですけどね、あの竹内太一くんが魚竹お食事どころ魚竹っていうあのイベントをやってまして、まあ、彼あの釣りが好きやっていう話はよくしていますけど、まあ、釣った魚料理するのも得意で、昨日もあのタコをその朝に釣ってきて、そのタコを料理 してくれましたけど、あのそういう美味しい魚料理を楽しみに昨日は行ってましたね。あのもちろんね、あのこのコロナ禍の最中なんで、もちろんその感染対策というのはちゃんとお店さんもやってはりますし、僕はやってましたかね。結局そのお酒結構飲んじゃって、あの今マスク会食せなあかんっていうのにお酒飲みながらちょっとあの大声で喋ってしまって、ちょっとあの怒られちゃいましたね。すいませんでした。まあでもそれぐらいお酒が進むぐらい美味しい魚料理を食べさせてくれましたね。まあ、僕もその飲みに行くというのをもう1年もっとですね、やっていなかったんで、本当にいい機会やったなと思ってるわけでありますが、まあそういう話はさておきですね。やっぱり横井圭阪神ファンなんで、阪神タイガースの話題をもう今日はせざるを得ないんじゃないかという状況なんですけど、阪神タイガースはですね、15試合を終えまして、つまりはあのセリーグの他の5チームと全部一通り3試合ずつやってですね、今11勝4敗でセリーグの首位に立ってるというところで、もうそれはもう阪神ファンの僕からしたらもう興奮が止まらないというところなんですけど、まあ関係ないですけど、そのさっき言いましたその カフェログインさんなんですけどね、兵庫県西宮市にあるわけなんですけど、特に阪神タイガースファンが来るというお店ではないということですね。以前も取り上げましたけど、兵庫県西宮市やからといって、その地域に住んでる人が皆さん阪神ファンというわけではないというところなんですよね。だからこれを聞いてる阪神ファンの方で、いやちょっと今度神戸とか西宮行った時には阪神タイガースのことを喋りたいという方がいらっしゃいましたら、まあそうですね、僕に話をしてもらえればと思います。まあまあとは言ってもですね、カフェログインさんいいお店なんで、もし気になるって方は僕に聞いていただいてもいいんじゃないかと思いますが、話は戻りまして、いや阪神タイガースなんですけどね、まあやっぱり阪神タイガースに限らず今年のセリーグですね、今年のセリーグはルーキー、つまり新人ですね、入りたての新人がもう序盤から、まあ、オープン戦しかり、シーズン開幕しても、ルーキーが活躍しているというのが顕著なシーズンになっていまして、阪神以外でも、ヤクルトと広島なんかは、もうルーキーのピッチャーを惜しみなくつぎ込んで、活躍しているという感じですけど、これブログにも書きましたけど、ただヤクルトと広島は明らかにピッチャーが不足してるんで、ルーキーに頼らざるを得ないという状況なんで、ちょっとそれはどうなんかなという状況なのに、対して阪神はですね、まあ正直ルーキーに頼らざるを得ないという状況もあるっちゃあるんですけど、余裕を持ってルーキーを使って首位を走ってるというところなんで、阪神の場合はだからその新人選手はですね、要するにその1年を通して野球をやるという経験をアマチュア時代はしてないわけなんで、どう考えても夏場以降はへばるというのは目に見えてるんですけど、新人がへばってきてから、まあ、阪神はルーキー以外の選手が頑張ればいいんちゃうかなという状況になってるんで、まあ、阪神においてはその人材不足の広島とかヤクルトとは違って心配はいらないんじゃないかなと思うんですけど、で阪神のルーキーといったら、まあ、阪神ファンじゃない人でもそらもうドラフト1位のね、兵庫県は西宮市出身の、二川学院高校から近畿大学を経て入った佐藤くんというホームランバッターですね、その佐藤くんが頑張ってるのかという話ではないのかと思うかもしれませんけど、佐藤くんだけじゃないんですよね。むしろ今佐藤くんはプロの洗礼を浴びていまして、ホームランはまあ出てはいるんですけど、まあ割と攻略されていて、打率は今、まあ、2割前後しか打ってないですし、まあ、ホームラン以外はほぼ三振という状況なんですよね。ただまあ佐藤くんに関しては別に彼はまあ別に今年に限らず来年以降も頑張ってくれたらいい選手ですし、今年はまあまあそのプロの水になれるべく経験を積めばいいだけの選手なんで、佐藤君に関してはまあ別に今年優勝に貢献してほしいというところまで別に期待はしたらちょっと重りなんじゃないかなと思う選手なんですよね。まあとは言ってもホームランすごいホームラン打ってますけどね。それよりも嬉しい誤算なのが、佐藤くん以外のルーキーも軒並み頑張ってるんですよ。まずドラフト2位で入った伊藤翔司くんっていうんですかね、伊藤くんっていうピッチャー、左ピッチャーなんですけどね、まあ、この前ジャイアンツからプロ初勝利をしましたけど、先発ピッチャーなんですけど、左でボールはそんな速くないんですよ。全然速くないですけど、癖玉なんですよね。めちゃくちゃもうテレビで見てても分かるぐらいめちゃめちゃ癖玉で、さらにチェンジアップ、まあ遅いボールですね、その遅いチェンジアップを投げた後にズバッと直球を投げるというすごいいやらしいピッチングをするピッチャーで、あとカットボールもすごい、まあカットボールもまあその癖玉なんですけどね、投げててすごいいやらしいピッチャーやなと思いますし、あと1軍には出てないんですけど、今怪我し 怪我しちゃってますけど、ドラフト4位の、これ栄田って思うんですかね、栄田っていうキャッチャーの子がいるんですけど、この子めちゃめちゃ肩強くて、オープン戦とかでソフトバンクの、周東ですよ、周東とか、まあ、軒並み盗塁王の選手、まあ、紅白戦でも近本を差し合いましたけど、すごい肩を持ったキャッチャーが入ってきてて、しかもこの栄田君実はバッティングもすごいいいというキャッチャーなんで、ただまあ阪神は梅野がいて、さらには控えにも坂本っていうめちゃめちゃ守備のうまいキャッチャーがいて、まあ、梅野も坂本も打つ方も優秀なんですけど、さらには守るのはあんまりうまくないけど、原口っていう、まあ、キャッチャー兼一塁手の、まあ、代打の切り札の、まあ、すごいバッティングのいいキャッチャーもいるという、阪神はもうこの3人でもう十分シーズンが回せるというチームではあるんですけど、まあまあ2、3年後には1軍に来てほしいなというキャッチャーがいますし、そしてもう昨日おとといなんかのスポーツニュースとか新聞なんかで話題になってますけど、ドラフト6位の中野くんっていう、まあ、内野手、セカンドないしはショートを守るこの中野くんって子なんですけど、まあ、この子は守備がめちゃくちゃうまいという触れ込みで入ったんですよね。で、阪神といえば、まあ、内野の守備がもうエラーが3年連続ですかね、3年連続でセリーグワーストという惨状なので、その対策として取られた選手なんですけど、ただこの中野くんが意外にも期待してなかったバッティングの方でも活躍してて、今打率5割なんですよね。打率5割といってもそんな1試合2試合じゃないですよ、もう開幕戦からずっと代打とかで出続けててヒットを打ってて、気づけば佐藤くん、そのドラフト1位の佐藤くんが今ヒット確か10本なんですけど、もうこの中野くんヒット9本打ってるんですよね。このままいったら新人王佐藤くんじゃなくて中野くんじゃないのかという声まで出てるぐらいなんですけど、この中野くんが打って守って大活躍で、もう今もはやショートのポジションを木浪から奪っていますね。ちなみにセカンドの糸原、セカンドの糸原は相変わらず守備は下手くそなんですけど、打つ方で今セリーグの打率ランキング今3位ぐらいに入ってて、めちゃめちゃ打ちまくってるんで、だからまあ中野くんにはとりあえずショートの木浪からレギュラーを奪ったらいいんちゃうかなと思う現状ですし、あとこれブログにも書きましたけど、ドラフト8位ですよ、ドラフト8位なんているのって思うかもしれませんけど、はい、12球団で唯一ドラフト8位、つまり全体の最下位で指名された石井、これ大地って読むんかな、石井大地くんっていう四国のアイランドリーグの独立リーグから入ったもう年齢ももう25歳ぐらいですかね、遅咲きの選手がいるんですけど、この石井大地くんも中継ぎでめちゃめちゃ頑張っていまして、藤川球児を彷彿とさせる、球速は150キロぐらいなんですけど、めちゃめちゃ伸びる直球に、それから右の上手投げピッチャーなんですけど、右の上手投げやのにシンカーっていう、まあ、そのサイドスローとかアンダースローのピッチャーが投げるような独特の沈むボールがあるんですけど、そのシンカーとこの直球のコンビネーションで右ピッチャーにもかかわらず左打者を抑えるという、まあ、すごい変わったピッチャーの子がいるんですけど、まあ、この子も一軍で今活躍してて、だから阪神この石井君に中野君にこの伊藤君に佐藤君という、まあ、4人がもう今一軍で頑張ってるという状況でして、まあ、繰り返しますけど、ヤクルトとか広島みたいに新人に頼らないと人材不足やというチームじゃなくて、余裕を持ってこの新人を今阪神は育ててるんで、すごい、まあ、だから今年のみならず将来性もあって、すごいなんか蓋を開けたらすごい楽しみな今シーズンになってるという感じになっていますね。ただここまで喋っておいてですね、すごい下げるコメントを一個しておきたいんですけど、阪神タイガースは長い球団の歴史において開幕ダッシュをしたシーズンは優勝してないんですよ。例えば2002年星野監督の1年目のシーズンですね、開幕7連勝をしたんですけど、そのシーズンは結局 あの夏場から怪我人続出で夏場以降に大失速をして4位に終わってますし、あと2008年ですよ。もう優勝確実とまでもう6月にマジックが点灯するぐらいもうアホほど勝ったシーズンがあるんですよね。2008年、その2008年はですね、あのオリンピックがあった影響で、あのまあ新井さんですね、広島から新井が移籍してきたんですけど、新井がまあそのオリンピック前に怪我して、その怪我を押してオリンピック出場したというシーズンですけど、まあこの年もまあ新井の怪我もありますけど、巨人の驚異的なあの夏場以降のもう連勝に次ぐ連勝というあのことがあって、巨人にまくられまくって、まさかの貯金20何本もあったにもかかわらず2位で終わったというシーズンもあるんですけど、まあそういうシーズンも含めて阪神あの開幕ダッシュをした年ってろくなシーズンがないんですよね。あの記憶に新しい2003年と2005年の優勝のシーズンもですね、実は意外とスロースタートなんですよ。2003年の星野監督の2年目のシーズンなんて、この2003年なんて阪神がぶっちぎりの1位で優勝してるんですけど、実は4月ぐらいはあんまり調子良くなくて5月ぐらいから一気に調子を上げたというシーズンですし、2005年に至っては5月中旬までは絶不調で、交流戦が入る前にようやく5割に戻したんですよね。そっから交流戦から調子を上げて優勝したというシーズンでしてですね、阪神が実は春先から調子のいい年で優勝した例はないんです。なんなら阪神が開幕戦で勝った年は優勝しないというジンクスがありまして、ちなみに2008年もあの2002年も開幕戦勝ってるんですけど、そういう負のジンクスだらけなんですけど、阪神タイガース、この負のジンクスをひっくり返して今年こそは優勝してほしいなと思っています。それでは今日はですね、弾き語りをここでやってみようと思います。声をまあ先週ぐらいに潰していまして、その潰してる間に僕はまあ声を出さずに作曲をしてたんですけど、そこで完成さした曲が一曲あって、これ春の歌なんで、もう春終わってしまう前に披露しとこうかなと思って、一応レコーディングもしてるんですけど、まあ、もうちょいかかりそうなんで今歌っておこうと思います。それでは横井圭の最近完成させた新曲で Oh My Baby って曲を最後に聴いてください。
Oh my baby, ほどいた髪を揺らし、春の風になったあなたへ、愛おしいあなたへ。Oh my baby,頼りない僕のことを、頼りなくたしなめるあなたへ、愛おしいあなたへ。真冬の空の下で静かに芽吹く花のように、無情の終わり始まりをただ見つめていた。 Oh my baby、 寒がりなあなたのために春の風に向けて歌う、
儚きマベビソン。真冬の空の下で凍える日がまた来る前に、大きな風よけになるあなたの花が耐えぬよう。早送りで流してしまった月日に移ろいゆくは無常の常。 Oh my baby、とって持ち去った刹那、戯れに春の風が聞こえる。 My sweet sweet baby song、 持ち去った切な。直にマイクで歌ったのでちょっと音悪いと思いますけど、僕の新曲「Oh My Baby」という春の歌でした。それでは今週はちょっと時間が短いですけど、また来週も聞いてください。今週のしゃべる横井でした。
しゃべる横井。